来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、仙台のこの方とお話をしていきたいと思います。では自己紹介よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。初めまして、宮城の仙台より県北に、三里町という美しい里と書く、町、人口がね2万人ぐらいなんですが、そこに、住んでおります大友新太と申します。最初は介護事業、あとは障害保育の、運営系をしております。まあ47歳、ね、まあまだですね、専門職といろんなね開発とか地域福祉のために役立っていきたいと前進しているところでありますので、少しでもそういった福祉専門職の皆さんとも、また経営されている皆さんともこういった視野を通じてつながればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いします。じゃあ早速、僕はね、先日、仙台の方に行かせていただいたときに、ご縁をいただいて、大友さんとお会いさせていただくことで、いろんな、仙台、地域のね、事業さんも一緒に見させてもらった上で、はい、いろんな課題感もあるなっていうのも感じながら、そういったことも共有していただきながら、お仕事の話を聞かせてもらえたらなと思っております。
ありがとうございます。
じゃあ、まずは、今の、有料老人ホームもやってはると思うんで、それは高齢者福祉っていうところではどんな感じで今進んでいる状況ですか？
そうですね。人口2万人の、まあ、その町では1棟の30床の有料老人ホーム。これは特定施設、介護付き有料老人ホームですね。平成30年、ちょうど7年前に、住宅型有料老人ホームから、これは特定施設に変えたもの。そして隣町、大崎市と人口が13万人ぐらいなんですが、そちらの方には2つの有料老人ホーム、1つ目が、31床で、これも特定施設、介護付き有料老人ホーム、同年、同じ年ですね、同じように望みというね、有料老人ホームなんですが、これも、和尚の家というところで、31床特定施設を、まあ、開設しております。これもですね、平成の、その、31年の時に、住宅型有老人ホーム、これデイサービスと併設をしてたんですが、そちら、その平成31年の時に、特定施設に変えたと。そして、令和4年に、53床の、これはね、住宅型有老人ホームなんですが、こちら、ナーシングホームほのかと。今、まあね、たくさん、この地域の中で医療型、医療に、まあ、ニーズのある方にご入院いただくような、そういった、まあ、施設をですね、施設というのは、有料老人ホームなんですが、ご入居いただいて、そういったことをやってます。まあ、それぞれですね、まあ、有料老人ホームの中に、介護や、また、訪問看護の医療ですとか、まあ、そういった、サービスをね、導入して、取り行っているところです。
ありがとうございます。そうですね。僕らもね、見させても、僕の方も意識して見させていただいて、いろんなことも感じさせてもらったきっかけになったっていうところで、今日またね、お話していこうと思ってて、やはりまあ、施設っていろんな問題抱えると思うんですけど、例えばどんな課題を今抱えている感じですか？
そうですね。まあ、課題は、やっぱりご入居の方は、まあ、軽度の方から、ね、重い、病気、例えば、癌の末期ですとか、難病を患っているとか、本当にね、1ヶ月で、余命がついてるっていう方も含めて、いらっしゃるんですけど、やっぱりかかる専門職の皆さんが、その方が何のためにね、まあ、入居したのか、その人の、まあ、思い、願い、まあ、心の中にね、やっぱり、そっと置いてある、そういった思いを、まあ、拾わせていただくというかね、まあ、受け止めさせていただきながら、一緒にね、やっぱ生活を支援していくというところなんですが、やっぱり共に、まあ、介護職員の人数ですとか、また、その、すべきサービスですね、必要な、介護上の必要なサービス、これはもちろんやらなきゃいけないんですが、まあ、それに終始しまって、じゃあその方そのものの思い、例えば、ね、散歩してみたいんだとかね、家族にもう一度会ってみたいんだとか、美味しいもの食べたいとか、ね、俺はね、昔漁師だったんだけどもね、もう一回ね、港さん行ってね、船乗ってみたいなとかね、そんなつぶやきですかね。 そういったつぶやきをもっとね、言っていただいて、それをね、伴走しながら、やっぱり寄り添えるようなね、そういう、ケアって大事だなと思うんですけども、そこで、目指していけるように、頑張っていきたいなと。寄り添える、本当にでもね、介護とか関わり方っていうのが、今大きな課題なのかなと思ってます。
ありがとうございます。そっか。じゃあ、今、施設を立ち上げて十何年というところで、施設を立ち上げた当初の思いと今の思いって変化ってありますか？
そうですね。私は21年目に立つんですが、会社を立ち上げて、デイサービスを先に、やらせていただいて、2006年、2007年にデイサービスを始めて、その後に、5年後ですね、お泊り付きデイサービス、
はい
宅
はい。
老所ってね、ありました
ありま
ね。
したね、はい。
うん。それを、立ち上げ、その3年後に、大きな、ユーロジオンですね。先ほど、三
うん。
郷町にある、ユーロジオン31床、これを立ち上げることになったんですが、職員と一緒にですね、ケアすべき介護。この方には、ケアプラン上ね、アセスメントも含めて必要な介護。ね、そういったことを、いかに、ね、こなすかっていうかね、たくさんのご利用の方いらっしゃいましたので、私も含めて、技術とかね、仕立て差し上げていただいて、喜んでもね、そういうことで喜んでもらえばいいと。完璧に介護すればいいんだってね、職員一緒に頑張ろうというようなね、考え方であったんですけど、でもね、ある時、私も当時はね、介護現場に入ってましたから、何かね、じゃあまた来ますね、と。ね、ケア終わってまた来ますね、って時のご利用の方の表情が、なんかちょっとね、寂しそうなね、顔をしてたところをね、ちょっと見えて、何なんだろうっていうね、気持ち、私の中でね、気づいて、そういうケアのあり方、つまりね、ちゃんとケアをすればいいんだという、このケアの中に、その方の気持ち、思い、そういった、ところに、どの意味で向き合えてるのかなというと、なかったのかもしれなかったなと思いますね。
そうか。でも今お話聞いてみたら、そこに根本があって、今の形に続いてるのかなっていう流れはすごく感じました。
そうですね。はい。私、0歳から祖父母に育てられました。仙台に母、父、兄が、住んでおったんですよね。ただ、兄が、5歳上、私47で、兄は今年で52なんですが、聴覚障害を患っていたということが分かって、で、だから私を産んだっていうね、母からはね、聞いたんですが、それで私は、母がね、養育と仕事で大変ということで、父、母、兄から離れて、この今住んでいて事業を営んでいる三郷町っていうところに祖父母に0歳から預けられて住んできたんですね。ですから実を言うと私はおじいちゃんおばあちゃんとで、本当にじいちゃんおばあちゃんね、会話するとか、一緒にね、いろんな昔ゲートボールもね、ゲートボールってのは、今ではグランドゴルフとかね、あるんですけど、昔はゲートボールがね、盛んで、私もね、じいちゃんおばあちゃんに連れられながらゲートボールとかね、ご高齢の方のね、レクリエーションに一緒に参加したっていう思いはありますよね。で、そういうね、壁はないんですけどね、そういう、ですから会社の事業を立ち上げることそのものをですね、26歳から立ち上げたんですが、それもね、じいちゃんばあちゃん子でしたから、その恩返しと思って祖父が倒れてしまった。そして認証会議になってね、それで私は東京に出版会社でね、おかげさまで行ったんですが、U ターンして、祖父母の、介護をしようということで、母と共に立ち上げたっていうのが経緯としてあるんですよね。
そういうスタートやったんですね。で、この仕事ってどんなきっかけで介護の仕事入るかまだバラバラなので、そのきっかけが今につながっているのかっていうのも余計感じましたね。
そうですね。私にとっては、ね、昔からですね、こういった福祉の仕事をしたいとか、寄与しようという思いはなかったんですが、祖父母にね、やっぱりその愛情を持って育てられて、ね、感謝で返す、そういった介護をね、おじいちゃんのね、介護をする思いをするってことについては、ね、やっぱり地元に戻ってね、東京にいたけど、地元に戻って、介護を寄与してやろうと。で、若さの勢いがあったので、また地元のね、協力もあったので、デイサービスを立ち上げることができました。ですから、恩返しをしたいっていうね、親孝行したいっていう気持ちが、そうさせたっていうところがあるんですけどね。
そこだから、ね、東京から戻ってくるっていうとこになってくる。そこね、結構大きい判断やったよなってすごく感じますね。
そうですね。認知症にも患っていたので、祖父母は、当時、左官工業、壁屋を営んでいまして、よくね、電話で、まあ、私はね、まあ、勤務中でもあったんですけどね、まあ、夜でもそうだったんですけど、祖父からね、ばあちゃんが、まあ、受話器をね、もう支えて、祖父の声を聞かされるんですけども、よくね、新た帰ってきてくれと、ね、自分のね、左官工業の後を継いでくれと、ね、よくね、そんな話を聞かされたんですよね。もうね、当時は廃業してしまってるんですけど、ね、なんかね、いつもね、新たそばに、いてほしい、ね、自分のね、可愛い孫だと。いうようなね、ずっとね、なんかそういった東京にいながらも、祖父のね、そういった電話でね、思いを聞くうちに、やっぱり今ね、そういった祖父の声に、まあ、寄り添いたいっていうね、思いにね、やっぱり溢れて、えいとね。で、母が当時訪問介護の仕事を仙台でやってたんですよ。やっていて、まあ母のね、そういうことだったらと、私もね、まあそういう思いがあるので、お父さんをね、支えたいと思うのがあるので、一緒にやろうと、ね、いうことで戻ってきたんですよ。
そうか。っていうことはあれですね、祖父母さんと一緒に仕事も始められてっていう環境ですね。
そうですね。まあ、デイサービスを平成17年に立ち上げた後、1年間、ね、孫として、またね、デイサービスの管理者、また経営者として、まあ、社長としてですね、母もね、当時はね、まあ、仙台で訪問介護で仕事を辞められなかったので、東日本大震災、平成23年の秋頃に、ね、戻ってきて一緒に、ね、仕事することになったんですけど、ね、でもね、サービス立ち上がって1年間、そういった、祖父に寄り添えてね、まあ、介護ができて、親孝行ができてよかったなと思ってます。その翌年の平成18年の1月7日にね、まあ、祖父はね、亡くなったんですが、いいね、やっぱりお見取りもさせていただいてよかったなと思ってます。
そっか。でも、どうなんでしょう。僕がね、施設も見させてもらって見てたときに、その、スタッフがどうこうっていうのも多分いろいろあると思うんですけど、僕が見て感じた率直な感想はすごく、紳士的に、皆さんもか、仕事に向かい合ってんだなっていうのを見ながら、すごく感じたですね。施設の中も、施設の中の雰囲気って、施設の人が作るもんだと思うので、施設の個々の人たちが明るくやろうっていうところ、ね、何かをしていこうっていうすごくエネルギーを感じたのが正直な感想ですね。
ありがとうございます。
だからその原因って何だろうなっていうのはちょっと思ってたんですよ。何だろうっていうのは気にはなってたので、今回、今ね、やってる事業に対してどういう思いでやりはったんかなっていうのを聞いてみたいっていうのがあって、今日ね、あえて聞かせてもらってるとこもあります。
まあね、まさか私が介護の仕事を思いましたが、まあ一言ではない、まあね、本当に、0歳からね、東京のね、大学行かせていただいて、出版会社までね、当時は就職氷河期だったので、なかなかね、やっぱりね、勤められる、就職できるっていうね、方々もそうだったんですけど、私はね、おかげさまでね、就職もさせていただいた。まあそんなね、愛情を持って育てていた祖父母ですので、ね、やっぱり使命なのかなって、こういった、まあ、その自分の境遇ね、境遇もありながらも、まあ、境遇を、ね、いい形で、自分は介護の仕事に、で、やっぱ恩返しをするっていうことにつながったので、ありがたいなと思ってますね。
そうなんですね。ですね。やっぱり今日ずっと話していきながら、ね、この祖父母さんとの育ってきた環境が今の仕事につながっていくっていうのはすごく分かったんで、さらに今、ね、他の、高齢者福祉以外にも、携わっておられると思うんですけど、そういった事業に、向いていくきっかけっていうのは何かあったんですか？
私がデイサービスを平成17年に立ち上げて、そして5年後に、そのお泊り付きデイサービスを立ち上げました。で、そのお泊り付きデイサービスを、まあ、平成30年ほどまで、運営をしてたんですが、まあ、自治指導ってありますよね。行
あり
政
ま
の
すね。
検査
行政
です
指導。
ね。
ありますね。
で、お部屋が6つほどあったんですけど、そこに、まあ、二人住んでいただいたり、ちょっと大きい部屋をですね、三人で住んでいただくと。まあ、いわゆるね、そういった使い方をした、多少施設ってか使い方をしてたんですが、ただ行政の指導で、 これではね、ちょっとね、火事が起きたときに、皆さんち
う
ゃんとね、やっぱり安全に避難できるのかなと、まあ、そういった指導があって、なるほどなと思いましたね。何回もね、避難訓練はしたんですけど、まあ、そんなにね、皆さんね、その際にはね、初動も含めてできるよね、となったんですけど、ただね、その問いかけに、私は、これはね、やっぱり行政の指導があったからには、ちゃんとね、真摯に捉えなきゃいけない。じゃあ、マンパワーではね、やっぱ限界があるので、やっぱりね、そこでは、まあ、決断をして、お泊まり付きデイサービスを、まあ、やめたんですよ。で、やめて、ただね、やっぱりその空にするのはどうかなと思ってて、そこで兄が、当時ね、やっぱり大手の、製薬会社の、まあ、メーカーの、卸のね、薬を卸をする部門に働いてて、まあ、聴覚障害であっても、まあね、まあ、補聴器をつけてますし、まあ、コミュニケーションができたので、一生懸命、兄は働くので、まあ、その兄に、まあ、こんなことあったんだよね、って話をしたら、障害者の、まあ、そういったね、泊まるような、そういった施設もいいんじゃないかっていうね、なんかアドバイスを、なんか話をしてるアドバイスもらったんですよね。そうだなと。まあ、当時、三郷町においては、そういった、グループホーム、は、障害者のグループホームはなかったんで、まあ、この兄の話、アドバイスを受けて、そういうのもいいのかもしれないと。で、まずまあ、県の方が管轄だったので、宮城県の方に、まあ、相談したんですけど、まあ、もともとね、介護施設使っていた、まあ、そういった、まあ、なんていうかな、図面でね、まあ、そういった建物の中身、まあ、こういった形でリフォームするならいいよというね、話はもらったんですが、ただまあ一方では、まああまり例がないんでダメだよという話もあって、ちょっといろいろとあったんですよね。それで3ヶ月ぐらいずっとこれ交流のちょっと段階で、まあちょっとダメだなと思ったんですけど、まあまあありね、まあそうちょっと難しいかもしれないって話をしたら、いや頑張れよと。ね。俺もね、障害者なんだけど、でもねって、もっともっと障害を持ってもね、やっぱり明るくね、暮らしてくれる社会、ね、あなたってね、お前頑張ってんじゃねえかと、もう少しね、と、掛け合ってみっていう話があって、それでね、もう少しね、ずっと交渉したら、最後はいいよって言ってくれて、まあ、お泊まり付きデイサービス、介護施設を、まあ、障害者をお持ちの方のグループホームに転用できたんですよね。
そういう
そ
ふう
っ
な
から
ハード
ね、
コメントですね。そう。今じゃあ、グループホームの、定員は何名ぐらいですか？
今ですね、最初当初始めたのが7床。
7章。
今は30床の定員を、のデイサー、グループホームができました。
ユニットで何施設か分けてみたいな感じですか？
そうなんですよ。それで、当初初めてデイサービスほのか、を立ち上げたと話しましたが、10年ぐらいで、そのデイサービスですね、もう、まあ、閉めたんですよ。なぜかというと、東日本大震災。この大震災で、まあ、屋根がですね、なんかこう、亀裂が大きく走っちゃって、で、雨が降ると、雨漏りがよく、してしまったんですよね。
ほうほうほうほう。
それで、まあ、どうしたもんかなと。まあ、回収しようと思って、まあ、見積もり取ったら1300万の
す
回
ごいです
収
ね。
費用だと。
金額。
参ったなと、銀行の方も、いや、まあ、このね、また融資受けても、まあ、続けられるんですかねっていう話があって、当時はね、もうね、デイサービスが増えてたから、そんなにね、まあ、というところもあったので、まあ、それでね、まあ、お泊まり付きデイサービスをやったところを、まあ、こうやって回収できたので、合わせて一緒に、じゃあ、このね、デイサービスをまた同じようにグループホームに変えちゃおうということで、変えて、それで2棟目ですね。で、それで、7章で、今度次8章をやって、で、あと、去年ですね、去年の春頃に、また3棟目で、これは、まあ、知人のところで、住宅型いろいろ住所やったんですけど、なかなかやっぱ大変だっていうことで、それを私の方で、まあ、お借りしてですね、それも10章の、障害者グループホームに変えて、今30章ということですね。
そっか。本当にあれですね。徐々にで転換しながら枠を広げていくって感じですね。
そうですね。で、デイサービスを閉鎖した後にコロナが来たんで、まあ本当にまあね、なかなか、まあ本当そういう、まあ起点があったのかなと思いますね。
わかりました。そうやって今ね、障害、高齢者、障害者、で、保育関係もやってあるんですよね。
そうなんです。私の、まあ、弊社の仲間で、保育園、大きくね、やってる先輩がいたので、当時やっぱりそのパートの職員の方が、まあ、入職すると定着がなかなか難しくて、まあ、どうしたもんすかねって先輩に飲みながらね、話したら、まあ、今度ね、安倍政権、安倍内閣になって、こういった企業指導型保育園
そうです
が、
ね。
出るよと、こういうのいいんじゃないって言われて、で、アドバイスを受けて、解説しました。
そうか。ほんまにあれですよね。人の縁でつながりながら、事業が大きくなっていくっていう感じですね。
そうなんですよ。私にとっての大切な家族、まあ母もそうでした。まあ祖父もそうでした。まあね、おばあちゃんもそうですけど、そして大切なね、結社の先輩方。いろんなね、やっぱり縁と、まあ、ね、まあ、生きていく中でね、アドバイスとかね、こうしたらいいんじゃないとかね、まあ、時には困難もありましたけど、それを、まあ、ピンチャーチャンスという中でもね、やってこれたなと思いますね。
わかりました。今ね、大お仕事の話もいろいろ聞かさせてもらった中で、じゃあこれからの5年後、どんな風になっていたいですか？
ありがとうございます。私は、介護バージョン、福祉バージョンの協同組合を作りたいなと思ってます。協同組合は、まあ、私たち、法人が、福祉系の法人がですね、組合になって、そして、まあ、例えば、施設のですね、共同購入ですとか、あとは、研修を共同でするとかね、あと人材交流。またね、今、なかなかプレイングマネージャーの経営者も多いので、まあ、総務的なね、事務的なところ、まあ、介護報酬の請求ですとか、まあ、そういった事務の代行もしたり、ね、あとまあ、人材紹介とかね、まあ、そういった、あとは外国人の方の受け入れとかもね、まあ、そういった、なかなか一法人では立ち行かない、今、ね、コロナ禍もそうでしたけども、立ち行かないその経営課題多いので、大きくなってるので、それをみんなで、まあ、集まってね、まあ、パワーを、やっぱりその、寄せ集めてね、こういった、困難だね、今後、いろんなね、やっぱりその人材不足の層もそうですし、コロナ禍もね、まだね、進んでますしね、また今ね、食料危機の問題も入ってきますから、いろんな問題を、こういったみんなで集まることによって解決できるんじゃないかなと思って、今、ちょっと放送してます。
おお、そういうことですね。さらにつながりを広げていって、形にしていく作業をやっていくって感じですね。
そうですね、やってきたなって思いますね。
だからまだこの先の未来ね、どんな風な形で介護、ね、障害にしても高齢者、保育、まだ形はどんどん見えないし、変化していく時代やとは思ってはしてるので、その中でね、やっぱり横との連携っていうのが強く太く、中身濃くですね。そっか、わかりました。そのね、なんかお手伝いさせてもらう中で、今日ね、聞いてはる方に、こんな方と一緒に取り組めたらいいなっていうのはどうですか？
そうですね。私はね、やっぱり竹下先生のようにね、やっぱり、私たちは、まあ、施設の中でね、そういったケアで、これの方に、まあ、今日も一日ね、あなたと一緒に暮らしてよかったって言っていただけるようにね、そういったケアを目指して頑張っておりますけど、時には、やっぱり、竹下先生のようにね、その気づきと、そして問い、感性と、お一人一人の人生の高齢者の方に、ね、もう、時間をとってね、向き合って、そしてね、住み込むようなね、やっぱりそういった時間も必要なのかなと思ってるんですよね。私たちも本当に、こう、寄り添えて、そして時間をとってね、喜んでいただくようなケアを目指す中で、これは特にね、竹先生がね、パッて来てね、みんな元気ってね、雰囲気を変えていく。これの方が、ちょっと暗い時があった時には、ね、パッとね、電気でね、明るくするように、声かけしてもらったりね、本当にね、私たちは人生の大先輩と、もう一ね、満たせていただいてるんですけども、やっぱり地域のね、そういう方々は、やっぱり主役だと私は思ってます。ね、これまでの時代を、この地域を、本当にね、戦後も含めて、汗水流して、時には涙して、ね、苦しい思いしながら築いた方々です。そんな方々の思い、ね、本当に深いですよ。この深い思いに、やっぱりどう寄り添ったらいいか。まあ私たちだけではね、やっぱりその方々を、向き合うのもね、難しいところもあります。そういう意味では、やっぱりね、僧侶というかね、そういった哲学というか、こう、生きることの本当のね、やっぱりこの、問いかけっていうかね、もう、 そういう方々と一緒にね、これの方に対して、やっぱりこう向き合いながらね、なんかやっていくといいなって思ってますね。どうなんでしょうかね。
ね、まあもう僕らは本当につながりが全てを変えていくんじゃないかなと思ってて、このポッドキャストっていうのも、この中で聞いてる方もいてはるし、話した同士でもどんどんつながっていって、自分たちの授業であったりだとか、何かのきっかけになるチャンスがあればいいなというのも思ってます。この番組自体ももう100回も超えていくということは、100、まあ、まあ、70名の方は喋ってくれてはるんで、そういった形で、まあ一度会ってみる、オンラインで、そういった、まあ、喋ってくれた方で、みんなで集まる会をやってみたりだとか、そういった次のステップにも動いていきたいなと思ってるんで、ぜひその時には、大阪であれ、ね、仙台であれ、宮城県であれ、つながれるとこはで、どんどんつながっていって、ね、アメーバ組織ってよく言われますけど、そういった見えないところでの絆が増えていくっていうことに、貢献できたらいいなと思って活動してますんで、ぜひその
素晴ら
時、
しいですね。
大友さ
素晴ら
ん
しい
も
です。
参加して
はい。
もらえたらなと思ってるんで。
ありがとうございます。あ
はい。今日は収録ありがとうございました。
りがとうございました。は
ではまたお会いするのを楽しみにしてます。
い。これからのご縁、ね、またさらにね、呼ばれるように頑張っていきたいと思います。竹内さん、本当にありがとうございました。
いやいや、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。